でもポジティブ子育て、略してカイポジ。
はい、皆さんこんにちは。今も外からの収録になっているので、ちょっと風の音がね、声を邪魔するかもしれませんが、やっていきたいと思います。今日の配信は木曜日のクラブハウスの10分間要約ということで、先週から突然思い立ってですね、月曜日の朝5時に日本時間で、配信されるようにしますという宣言をしてしまいましたので、それに合わせて10分間要約を今収録しているという形になっています。はい、早速ですが、前回のねクラブハウス、すっごい楽しかったですね。で、一つはオンラインで、私は2期オンライン2期ということで、おむつなし育児アドバイザー養成講座っていうのを受けたんですけども、今9期まで来てるんですよ。9期の人が今勉強中なんですけど、その7期のメンバーさんたちがすごい仲良しでですね、まあね、5期6期7期8期みんな元気です。仲がいいんですけど、それぞれグループ持ってて、でこの間東京で南は九州から北は長野までみんな集まって、合宿をした、おむつなし育児メンバーで親子合宿をしたということを報告をしてもらいましたね。はい、で続いてはですね、 SNS で、投稿されているおむつなし育児とトイトレの言葉の使い方についてもやもやしますっていうご相談が事前にあったので、それについてみんなで喋ってました。で、はい、関東でアドバイザーをしている方がですね、短大保育科の学生さんに講義をしたということで、まあ今幼稚園の養護教諭として働いているっていう点で、まあそこの働き方みたいなことを喋ってほしいと言われて、おむつなし育児マインドを入れ込みながら喋ってきましたと、なんかね、百何十人の分のレポートを読まないといけないって言ってましたね。すごいって言って、もうやっぱりこのおむつなし育児っていうのをなかなか保育士さんのその学校でも習わないし、でまあそのね、アドバイザーさんおもてなし育児っていう言葉を出していないんだけども、子どもの排泄っていうのはすごく大事で、内臓感覚をね、感じるんですよ、子どもはね。で感じてるからお腹がもぞもぞしたりしていた時に、こう気持ちよくねおむつの外で排泄をさせてあげるっていう経験を早くからしてあげるといいよみたいな話をしたのではないかなと思うんですけども、そういうところをやっぱ習わないのでね、もう全国各地保育課でもう講義しまくってほしいなっていう勝手な私からの思いがありました。はい、で保育士さんのアドバイザーさんからまたアウトプットあったんですけども、あ、なんか結局ちょっと待って、今ね過剰書き的な感じで言おうと思ったら結局なんか全部喋っちゃってるんですけども、保育士さんが、保育園に、仕事を復帰されて、で前回のアウトプットの時にはなかなかね、思うようなおむつなし保育がマンパワー不足でできないっていう感じだったんですが、そこからもうさらに続きがあって、先生のね、子供さんがおむつ外しをしようって言った時にどうしたらいいかと相談されて、まあ、先生も保育園の先生もね、自分の子供のおむつ外しどうしたらいいか分かんないんですよ。それでなんかいろいろアドバイスをしたら、結構ものの見事に1週間ぐらいかな、なんかね、すごい短い期間でうまくできるようになったと。で、まあそのうまくできるようになった理由は突然し始めたんではなくて、まあ、それまでのその保育士のね、ママの まあ、あと子供のなんていうかなコミュニケーションがうまく取れていたから、ステップがこうもう踏まれていたから最終的に外そうって言った時にうまくいったんじゃないかなみたいな話をされてましたね。で、あとは保育園現場でも結構おむつなし旋風が広がっていて、0歳児クラスでそのアドバイザーさんがね、排泄サインが見つけた時におまるとかに座らせていて子供が気持ちいいっていう顔をしたのを隣の先生たちが見て、ちょっとこっちのクラスでもやってみようかなみたいな、なんかこうそのアドバイザーさんが実践しているところを見て子どもたちがすごく気持ちよさそうにしているのがちょっと伝染していっているといい感じで、広まっているんではないかっていうお話を聞けて、みんなで大拍手でしたね。うおーみたいな。隣のね1歳児かな2歳児クラスとかでもね若干ちょっといい風が吹いていますという話をしてくれました。で、さらに、幼稚園の年少さんの入学時のおむつ率は関東の方では 40% ぐらいあるという、まあ、とあるアドバイザーさんの感覚で、なのでやっぱりその時点で幼稚園なかなかねマンパワー不足なので、やっぱりねもうちょっと早くにおむつ外してもらえるといいなっていう話であったり、なかなか幼稚園の先生がその子その子一人ずつおむつを替えたりトイレに誘導したりしていくのはなかなか厳しいなっていう話をしていました。で、ちょっと最初の方に戻ってですね、SNS での投稿にモヤモヤした話なんですけども、まあ結構何万人フォロワーもいる方、おむつなし育児をされている方がですね、0歳のトイトレおむつなし育児なんちゃらこうちゃらみたいな感じで登録をされていたのを、まあ、今、アドバイザー養成講座を受けている方がちょっとこの投稿もやっとするんですみたいな感じで私にご相談がありまして、で私が思うところと他の皆さんが思うところをちょっと聞いたんですけども、まずおむつなし育児はトイトレじゃないよっていうところが大前提にあるんですが、やっぱりなんていうかな、そのメディアに出たりですね、こういう SNS の世界ではなかなかこうおむつなし育児っていう言葉だけでは呼んでくれないっていうのがあります。なのでその方がその投稿で意図するのはおむつなし育児が本当は最終的に伝えたいんだけども、やっぱりキャッチフレーズとしてトイトレっていう言葉を先に置いておかないとなかなかこっちを振り向いてくれないっていう現状がね世の中あるので、もしかしたらこの方はそういう意味でトイトレっていう言葉を使ったんじゃないかなと私が思ったことが1点と、あと他のアドバイザーさんたちの話を聞いていると、意外とトイトレイコール悪ではない、なんかおむつなし育児の、ね、養成講座とかではそのトイトレに対する誤解がこんな感じですよみたいな感じで教わるんですけども、私も個人的にインスタのアカウントで質問した時とかもそうだったんですけど、他のアドバイザーさんも感じているところは一緒で、意外とトイトレ楽しくできている人もいるので、でその中にトイトレの中におむつなし育児マインドが入っていればトイトレであっても問題はないよねみたいな感じなんですよね。なので最終的におむつなし育児は0歳からやってたけど、本当に2歳とかね2歳半とかになっておむつを本当に卒業するっていう時の過程をトイトレと呼んでいる方ももちろんいるし、まあそれを考えるとトイトレっていう言葉が結構曖昧な感じで定義づけがちょっとなかなかできていないのではないかと。なのでまあ こういうトイトレはいけませんっていうトイトレもあるので、それはあえてこう強制的なとか、ね、大人が勝手にやっちゃうのがそれはいけないトイトレであって、子どもと一緒にやってすごく楽しくトイトレができたからまたやりたいっていう人も実際にいたんですね。なのでまあトイトレイコール悪いではないってことを、そのね、新規のアドバイザーさんの卵の方に伝えた内容でもあるし、他の人も同じようなことを思って感じていることがあったのかなというところで、ここでもシェアしておこうかなと思いました。ということでちょうど10分過ぎましたので今日はこの辺で失礼します。6月の8日からですね、クラブハウスではゲストをお呼びして4回にわたってゲストが来てですね、で3回は、プレゼントが当たる、応募フォームに記入できる権利が来てくれた人、そしてそのハウスのメンバーになってくれた人には与えられますので、ぜひぜひ豪華商品が当たる可能性があります。去年はですね、なんと5万円相当の商品がありました。すごいよね。これはありえないですけどね、今年はおそらくないですけども、5万円相当の商品が当たった方もいますので、ぜひ、楽しみにイベント遊びに来てくださればと思います。おむつなし育児クラブっていう、そのクラブ、元クラブで開催しておりますので、ぜひ気になる方は木曜日3時半遊びに来てください。では今日はこの辺で終わります。Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. ちょっと風がボーボー言って聞き取りにくかったらすみません。じゃあね、バイバイ。